こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りします。さあ今日はですね、阪神南県民センター小林センター長、県民躍動室から石田室長にお越しいただきまして、小林センター長からは阪神南県民センターの令和6年度主要事業について、そして石田室長からは今話題になっているあの映画アマロック関連の情報についてご紹介いただくことになっています。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまず小林県民センター長にお話をお伺いするんですが、センター長はこの4月に着任されたということですが、それまではどんなお仕事をされてきたんですか？は
い、兵庫県庁の本庁の産業労働部というところにいまして、スタートアップとかベンチャー企業の支援、科学技術の振興、それ地場産業の振興、国際交流とか、そんな仕事をしておりました。
ああ、そうなんですね。まあ、いろんなお仕事をされてこられたということでございますけれども、阪神南県民センター長として着任ということで、まだ日が浅いですけれども、いかがでございますか？
そうですね、阪神南県民センターというのは西宮、尼崎、そして芦屋という非常に個性の違う、それぞれ活力であったり文化であったり歴史であったりといった非常に大きな資源を持っている都市をこう所管してますので、私としても非常にワクワク感を持ってこの4月以来勤めさせていただいています。始まったばかりなので、
はい、
これからなんですけれども、今とても楽しみにもしております。
はい、また3月までは小坂県民交流室次長にお越しいただいていたんですけれども、人事異動で石田さんに変わられたとお聞きしたんですが、役職名も変わったんですね。
はい、今年度組織改正がありまして、
はい、
これまでの県民交流室が県民躍動室という名称に変わりました。さらにこれまで副センター長が県民交流室長を兼務していましたが、これが外れ、昨年度までの次長職も含めまして県民躍動室長というポストになりました。
交流から躍動に、なんかさらにパワーアップという感じがいたしますよね。じゃあこれからは石田室長がレギュラーでお越しくださるということでしょうか？
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ではその阪神南県民センターは今年度どのような取り組みをされるのかっていうことを、まず小林センター長から教えていただきたいと思います。
はい、阪神南県民センターの前にですね、令和6年度の兵庫県政全体でどういう方向性かっていうのを少し触れさせてもらいたいと思います。はい、キャッチコピーが躍動する兵庫、子が輝く希望と安心の未来へということで、様々な施策を進めていくんですが、特に重点を置いているのが若者 Z 世代応援パッケージと呼ぶでいます政策なんですね。奨学金の返済支援であったり、県立大学の無償化であったり、若者をしっかりと応援するような施策を展開してですね、若者の県内定着や兵庫の成長を発展につなげていこうというふうに考えています。
この若者Z 世代応援というのは斉藤知事がよくお話をされているワードですよね。
そうですね、特に若者 の 県外への流出阻止であったりとかいうことを狙いにしながら、直接的に若者を支援するっていうことは非常に重要なことだと考えています。
はい、
ただそれ以外にもですね、こうした政策を実施することで若者に県政自体に興味を持ってもらって自分のこととして考えてもらうような、そういうきっかけ作りにしたいという、そういう考え方、強い思いが知事にもあるというふうに考えています。
はい、
で、そうしたことを踏まえながら、阪神南県民センターでもいろんな施策を進めていくんですが、特に、ずっと住み続けたい、働き続けたい、そして何度でも訪ねたくなるような、未来につながる魅力ある阪神南地域の実現を目指していきたいと考えています。
なるほど。この阪神南県民センターでは、住みたい、働きたい、訪ねたいと思える、この未来につながる魅力ある阪神南地域の実現に向けて取り組まれているということですが、ではそのあたりの具体的な内容について、センター長教えていただけますでしょうか。
はい、まず一つ目の柱と考えているのが地域の魅力を生かした交流の促進ということです。で、これ阪神南地域がもう世界に誇るような魅力がたくさんあるんですが、そういったものを地域ブランド力の向上を目指して進めていこうとしています。で、この数え上げればきりがない魅力の中で3つに今回は絞って展開しようとしています。一つが阪神間モダニズムで、もう一つが具体美術、そしてマリンスポーツです。で、初めの魅力として阪神間モダニズム、これよく言われることですが、この地域は明治末期から昭和にかけて、近代的でハイカラなライフスタイルが花開いた、それを阪神間モダニズムと呼んでおりますが、象徴するような建物や芸術、食文化がたくさん残ってます。
はい、
で、昨年秋にはそうした建築やグルメ、スイーツを体感していただくようなトークショーやウォークイベントなどを開催したんですけれども、これ大変好評だったんですね。
あ、やっぱり、はい、はい、
で、今年度ももっとパワーアップしたいなと思ってるんですが、うん、少なくともしっかりと昨年度のものを踏襲したイベントを準備していますので、楽しみにしていただけたらなと考えております。
はい、
で、次の魅力として阪神南地域発祥の具体美術です。これは1954年に吉原二郎さんが芦屋で具体美術協会という団体を設立したのがスタートということになっているんですね。はい、で、言葉としては聞いたことがあってもですね、うん、実はよくは知らないという方も中にはいらっしゃるかなと。まあ、この地域の人たちは知っていても、さらに地域外の人なんかはあまり知られていないというような隠れた地域の宝だと思ってますので、はい、しっかりと発信していきたいと思ってるんですね。
はい、
で、ちなみに久保さんご自身は具体美術の
ことは？そうですね、具体美術のことはよく耳にしてまして、昔ギャラリーで勤めていたということもあるので、そういったギャラリー巡りというのはよく行っている方だと思うんですけども、展覧会とかでこの例えば芦屋の美術館とかではもう常設されていたりっていうことがあるので目にはしてるんですけども、もっと深く知るともっともっと魅力があるんじゃないのかなって感じてます。
そうですね、ギャラリーで勤めておられたんですね。
はい、昔ですけどね。
いやいや具体美術も、昔発祥したものですし、はい、で、私も実はそんなに知らなかったんですけれども、これ調べると本当にユニークですよね。なんか瓶に絵の具入れてこうぶつけて壊すところから始めてみたりとか、で、ぶら下がって足で描いてみたりとか、少し言葉悪いんですけど、この人たち大丈夫だったんかなみたいなことを思わすようなものがこう盛り込まれているということ で、このユニークさっていうのがの背景にコンセプトがあったということみたいで、人の真似をするな、今までにないものを作れという、そういった運動だったということなんですね。で、日本の美術自体が欧米の影響を強く受けているものが大きい中でですね、この具体美術については本当にユニークな日本独自のものということで、海外でも人気が今でも高い評価が受けているということなんですが、それが分かるようなコンセプトであったり内容かなと思います。で、ただ今おっしゃられたその一部の美術館で ある常設されていたり、で、どこかの鈍調に使われていたりということがあるんですが、はい、一体どこにあるんだっていうことが分からないと、なかなかその全体的に具体美術としてイメージしてもらえない、ね、ということもあって、その歩けるようなデジタルマップを作ってですね、で、街イベントなんかと組み合わせながら、この魅力をしっかりと皆さんに知ってもらいたいなと思ってます。私自身も非常に楽しみにしている。
楽しみです。はい、
はい、ぜひ行ってみてください、
はいはい、ありがとうございました。それとマリンスポーツですよね。
そうですね、これは、まあ、これも久保さんもご存知かなと思います。特に西宮から芦屋にかけてですね、海岸線にはカヌーやヨット、ウィンドサーフィン、そういったマリンスポーツが実はとっても盛んなんですが、この地域以外の方にはあまり知られていないんじゃないかなというふうに言われているんですが、そのあたりどのように感じた感覚はいかがでしょうか。
私大学時代にヨット部のお友達がたくさんいて、このヨット幅には西宮にはよく来ました。
さすがですね、はい、ギャラリーからヨットハーバー
なんかピンポイントでね、
さすが。
いえいえ、とんでもないことなんですけれどもね、はい、いや でもそんなにたくさんのイベントをここでしているっていうのは、カヌーがあったりとかそういうところまでは知らなかったです。
そうですね、カヌーとかサップとかで、まあまあ、最近流行りのものもいろいろ取り入れながらやっていこうとしてるんですね。私も阪神高速の湾岸線なんかをよく通ることがあるんですが、はい、まあ、そういった時に西宮あたり非常にウィンドサーフィンなんか出てるなっていうのは感じてたんですけれども、都市部でこれだけのマリンスポーツが盛んというのは本当に珍しいというふうに思います。で、まあ、もちろんそれには理由があって、海洋体育館をはじめとするマリンスポーツに適した環境があったり活動拠点があるということなんですが、それをもっと広く発信したり、まあ、初めての方が体験できるようなそんなイベントも企画してエリア全体の知名度を高めながら、いろんな人にさらにこの魅力を体験しに来ていただくための取り組みを進めたいと考えてます。
はい、いや本当に魅力がいっぱいですよね。阪神館モダニズム、それから舞台美術があってマリンスポーツ、どれもこの地域の、ね、魅力ですよね。
そうですね、はい、まあ、スポーツから、まあ、まさにスポーツから芸術ということになってですね、この特に10月上旬にいろんなイベントをしていこうと考えてまして、そうした阪神館モダニズムとか舞台美術に限らずですね、一斉にミュージアムを開放するオープンミュージアム無料開放デーを10月に行ったり、あと同じ10月に尼崎スポーツの森でふれあいスポーツフェスタという名前のイベントを行ったりですね、この芸術の秋、スポーツの秋をご家族やご友人と堪能できるようなそんな仕掛けをしていきたいと思いますので、本当に皆さんに楽しんでいただきたいと思ってます。
はい、
でこうした情報はですね、阪神南県民センターが運営している X、旧ツイッターですね、いや、アニアンクラブというポータルサイトを設けて、観光情報と一緒に発信していますので、ぜひ定期的にチェックしていただけたらなと思います。
はい、この X ですね、旧ツイッターやアニアンクラブではいろんな情報が出ていますので、リスナーの皆さんもぜひご覧くださいね。はい。
はい。で次に二つ目の柱の取り組みとして、にぎわいのある街づくりということに取り組んでいきます。
はい、
この地域団体が大阪万博に向けた地域外との交流促進や地域のにぎわい創出などの地域の活性化に向けた取り組みに情勢を行って支援をしていきたいと考えています。で今年度は特に新規事業として中高生に焦点を当てて、中学生高校生が地域課題を理解してその解決方法を考えていく、そういったことを促進するような事業に取り組みます。
考えていくという事業なんですね。
そうですね、考えてどういうふうにそれを解決していくかということを提案してもらったりとか、そういったことを支援していこうとしているんですね。で清掃活動や子ども食堂、商店街などの地域課題への理解を深めてもらうというようなことを通じて、阪神南地域のふるさとづくりの一助になればいいなと考えてます。
はい、なるほど。地域の団体の取り組みへの支援だけでなく、若者 Z 世代の活動積極的に応援していただけるということで、これは頼もしいですね。
そうですね、はい、中学生や高校生は新たな取り組みですし、
はい、
昨年度まで同様大学生の皆さんがそうした地域課題に取り組むような活動も支援をしていきますので、しっかりと地域を盛り上げていただけるように応援したいと思っています。 でもう一つセンターで、大切に考えているのがものづくり産業の振興です。で、この地域は本当に世界に誇るようなテクノロジーを持った企業、ものづくり企業が集積している地域でもあります。で、こうした優れた技術を持つ企業をリーディングテクノロジー企業として認定して、事業化や商品化、販路開拓を支援をしてまいります。で、この技術力を PR する専用ホームページも作っておりますので、ぜひご覧いただけたらなと思います。また地元での就業につなげ、るように学生向けの企業見学会、企業の熟練した技術者が高校を訪問するセミナーなどを通じて、ものづくり産業の担い手育成も支援していきたいと考えています。
はい、この阪神南地域の特徴を生かす、支える、伸ばすという取り組みが盛りだくさんということですよね。
そうですね、もともと非常に力を持った地域ですので、それをきっちりと生かして支える、伸ばす、これが重要だなと。ゼロから何かを作らなくていいのが、とても ある意味行政の立場からしては、はい、まあ、楽でもありますし、ポテンシャルがあるので、それをしっかり生かせなければ、まあ、我々の責任なので、そこは気合を入れて頑張っていきたいと考えています。はい、で、最後3つ目の柱として、環境と調和した安全安心な街づくりです。尼崎21世紀の森構想というものを策定して20年が経っているんですけれど、久保さんでこの21世紀の森って聞いたことございますか？
今までずっとこのコーナーで聞いてきたので、ああそういうのがあるのかって改めて認識したんですが、その前は知らなかったです。
そうですね、いや私もその前は知らなかった行政に入って初めて知りましたけれども、はい、20年前なので、まあ、私も県庁にはもう入庁してたんですけれども、何もないところ、まあ言ったらまあ、さら地みたいなところに森を作る、はい、そんなことできるんかなと若かりし頃に思ったことを思い出しますが、今でも10万本を超える木々もあってですね、はい、非常に森らしくなってきたということで、これは本当にいい取り組みを地域の人と一緒にやってるなと考えてます、うん、で、さらに新たな取り組みとして、この環境学習に取り組んでいるような中高生や企業が参加する環境学習フォーラムを夏に開催をいたします。またこの環境学習クルーズといってですね、運河を使ったイベントの開催で、森構想を紹介する動画を多言語で作成して、21世紀の森の魅力を発信して、環境に優しい街づくりを一層進めていきたいと考えております。来年1月、これは阪神淡路大震災から30年という節目です。震災を風化させない、経験と教訓を伝えるをテーマとした防災訓練シンポジウムを開催して、地域住民や企業の皆様の防災意識の向上につなげたいと考えています。で、今年の元旦には、まあ、記憶に新しい能登半島での大きな地震がありました。で、阪神地域においても近い将来非常に高い確率で南海トラフ地震が発生すると言われておりますし、また豪雨災害も頻発しております。高潮対策や津波対策、治水対策にしっかり取り組んで、安全安心な街づくりを行っていきたいと考えております。
はい、いろいろな事業に取り組んで、阪神南地域を盛り上げようということですよね。せっかくなので、ここで小林センター長としての抱負を最後に聞かせていただいてよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。開催まで 大阪・関西万博が1年となりました。はい、で、もう本当にこの地域と隣接する地域で大きな国際イベントが、うん、行われるわけですから、この活力と魅力あふれる、もともと力のある阪神南地域の力を生かしながら、さらに多くの人流をダイナミックに呼び込んで、でビジネスも起こして、観光振興も図りながら、未来向けて躍動する阪神南の実現に、地域の皆さんと一緒に取り組んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
いやー、なんか元気がみなぎってきたような気がします。センター長、熱い思いをお聞かせいただいて本当にありがとうございました。では、センター長、ラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いいたします。
わかりました。はい、尼崎市、西宮市、芦屋市からなる阪神南地域は、兵庫県を支えてきた工業都市や、阪神間モダニズムを息づく商社の街並み、江戸時代から栄える酒造地と、もう列挙していくとですね、時間がいくらあっても足りない魅力に溢れています。そういった地に赴任できて本当に光栄だと思いますし、またそうした魅力を再発見していただくためにも、センターのホームページのトップにセンター長メッセージの形で、紹介をしていきたいと考えてますので、はい、定期的にこちらの方もご覧いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
はい、ホームページのトップページにセンター長メッセージがこれからずっとずっと更新されるんですね。はい、楽しみに拝見させていただきたいと思います。
頑張ります。
小林センター長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。では続いては石田市長から映画アマロックの関連情報についてお聞かせいただけますか。
はい、私からは4月12日より全国に先駆け県内12カ所の映画館で先行上映が始まった映画アマロックに関連して、映画のタイトルと同じ名前で親しまれている尼崎港門、通称アマロックについてご紹介します。尼崎の臨海部は工業地帯として栄えましたが、地下水の汲み上げなどで地盤が沈下し、地域の3分の1は満潮位の海水面より低い0メートル地帯です。この地域を浸水から守るため、1955年国県尼崎市で整備したのが日本初の拷問式防潮堤アマロックです。工業地帯には海からの輸送が不可欠なことから、堤防で守るだけでなく船の通路を確保するため、拷問と呼ばれる2つの水門を設け、海側と陸側の水門を開閉することで防潮堤の内側と外側の水位を調節して船を通過させるとともに町を水害から守っています。英語で拷問をロックゲートということからアマロックの愛称で親しまれています。
はい、
さてここで映画を見て、また映画を見る前に尼崎港門を訪れてみたいという方へのご案内です。まず施設の見学は事前予約制となっていますので、希望される日時に見学できるかどうか、兵庫県尼崎港管理事務所宛てあらかじめお電話にてご確認ください。普段は平日のみですが、例年7月から8月には土曜、日曜、祝日の特別公開も行っています。とにかくアマロックを近くで見たいという方には、南堀運河沿いの遊歩道がおすすめです。尼崎港管理事務所のホームページで尼崎センタープール駅や尼崎スポーツの森からの自転車または徒歩で行くルートを ご案内しています。さらに船で通過してみたいという方は尼崎運河クルーズツアーがあります。
はい、
船上で水門の開閉や水位が上下するのを体験できますので、ぜひ尼崎観光局のホームページからチェックしてみてください。こちらは兵庫フィールドパビリオンにも認定されています。映画アマロックでは今日ご紹介した尼崎港門をはじめとした尼崎市内のほか、神戸などでもロケが行われていますので、馴染みのある風景がたくさん出てきます。ぜひ皆さんもご覧ください。
いや、これご覧になったんですよね。
はい、
石田さん、
はい、
はい、どうでした？ちらっとネタバレしない程度に。
もうそのアマロックの迫力もなかなかすごくって、
はい、
でも景色もさることながら、やっぱりドラマがすごくこう笑いあり、こう泣きって言ったらちょっとあれですけれども、本当に人情味あふれるいいお話でした。もうぜひ皆さんにご覧いただきたいと思います。
鶴瓶さんが出てらっしゃるし、
はい、
鶴瓶さんとその結婚するのが中条あやみさんとの設定になっていて、
はい、20歳ですよね。20歳の彼女が鶴瓶さんと結婚、現実的ではないような気もしますが、ドラマ上ではなかなか夫婦円満な感じで家族団らんをすごく中条あやみさんはすごく楽しんでいらっしゃいました。
姫路出身の江口のり子さん、
はい、
あ、いい味出してる感じがして
そうですね。
いいって、あの予告編だけしかまだ私見てなくって、はい、もうぜひ見たいと思います、はい、映画をご覧になってからそのアマロックをご覧になってもいいし、あのまず映画をご覧になって、あ、違う、映画を後で見てもいいわけですよね、はい、どういうものなのか先にクルーズとかされた後ね。
そうですね、どちらもすごく楽しんでいただけると思います。
いや、一回見たらその場所聖地巡礼もしたいし、聖地巡礼したらまた映画も一回見たいなとかっていうようなことが起こってくるかもしれないですよね、はい、
そうですね、うちのセンターで2回見たということがもうすでにいます。
そうなんですね、はい、いや私もね、あの見たいなって思っておりますので、またはい、次回感想などを述べたいと思います。
はい、ぜひよろしくお願いします。
これからもまたたくさんの情報をね教えてください。今日は阪神南県民センターから小林センター長、石田室長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りしました。